それでは説教起きなさいを村尾誠二神学生からいただきます。
主イエスはどのようにして今起きている私たちと出会い救おうとしておられるのか、また私たちと出会ってくださる主イエスに対して私たちはどのように生きていくのか、今日の聖書箇所にはそれが主イエスを通して記されています。共に神様の御言葉を受け取りましょう。主イエスは百人隊長のしもべを癒した後、カファルナウムから弟子たちと大勢の群衆と共にナインの町に行かれました。主イエスを先頭にしたその行列は神の国を述べ伝えようとする希望に満ち溢れた行列でした。ちょうどその頃、ナインの町は悲しみで溢れていました。その町に住むヤモメである母親の息子が死んだというのです。当時ナインの町の中、社会の中における支配者層はほんの一握りでした。ほとんどの人たちが社会の下層階級の仕事をしていました。その中でもヤモメは一番最下層、底辺にあったというのです。このことはヤモメは一人では生きてはいけない、生きていけないということを意味しています。家族の誰かの支えがあって生きてこられたのです。つまり唯一働ける一人息子の支えによってヤモメである母親は今まで生きていくことができていたのです。その生きるための希望であった息子が死んでしまったというのです。これは同時にヤモメである母親の死を意味しています。生きる希望を失い、もう何もできない、愛する我が子を失った今、生きている意味など何もない、そのような母親の心の嘆きが聖書を通して聞こえてくるようであります。その息子の死と生きる希望を失った母親の底知れぬ悲しみにナインの町の人たちが大勢付き添っていたのです。ルカによる福音書7章の12節には、棺が担ぎ出されるところだったとあるので、おそらく葬儀が終わった後だったのでしょう。葬儀が終わり、棺を担ぎ出そうとするナインの町の人たちの行列、言うなれば悲しみの行列です。今まさに墓地に向かおうとする葬儀の行列に、カファルナウムから歩いてきたイエス・キリストが先頭に立つ希望の行列がナインの町の門で出会われます。まず主イエスは葬儀の列にいるヤモメである母親に目を留め、もう泣かなくてもよいと声をかける前に、はじめに聖書には哀れに思ったと語られています。救いというのは私たちが何か行動を起こして起こるのではありません。この世界で生きている私たちは大変ですけれども、その私たちが神様の世界を見てそれに気づいた者だけが信じる、信仰するということではありません。ましてや頑張れば神の国で報われるというようなことでもありません。私たちは生きていく中で悩みがあります。痛みがあります。時には祈れなくなってしまう時もあります。やもめである母親も息子を亡くしてしまった今、生きる意味などない、もう生きられないと何もできない状態になっていました。そのような 何もできない状態になっている時に主の一方的な憐れみは働いたのです。この憐れみという言葉はルカによる福音書の中で3回出てきております。一つは放蕩息子の例え話、もう一つは良きサマリア人の例え話です。放蕩息子の例え話では、放蕩の限りを尽くし豚の世話をするという社会的地位が最も低いところまで落ちてしまった弟が、神である父の憐れみによって受け入れられたと聖書に語られています。また良きサマリア人の例え話においては、追い剥ぎに襲われ半殺しにされたユダヤ人に対して、当時敵対していたサマリア人が追い剥ぎに襲われたユダヤ人を助けるきっかけとなったのがこの憐れみであると聖書には書かれてあります。これらのことから、主の憐れみというのはそのものの社会的地位の高さは関係ない、たとえそのものが絶望のあまり何もできない状態になっていたとしても誰にでも働くということが言えます。そして主の憐れみが働くとき、そこには私たち人間が思いもしないようなところでの主との出会いがあります。ナインの町の人々も墓地へ向かおうとする途中で主イエスと思いもしない場所で出会いました。そして主はまず初めに、愛する者に先立たれ悲しみのどん底にいるやもめである母親を見て哀れに思われたのです。そして主イエスは言われました。もう泣かなくてもよいと。主なる神はすべての顔から涙を拭うと旧約聖書にある通りです。このもう泣かなくてもよいという言葉は、これから主が起こされる御業を予告しています。そして憐れみのゆえ、主イエスは神に手を置かれます。当時死者に触れることは自分自身が汚れることになるとされていました。しかし主の憐れみのゆえ、何一つためらうことなく救いの御手は悲しみであふれるナインの町の上に置かれます。普通葬儀の列を停止させられるなど考えられません。ましてや死者に触れるなどありえません。しかし13節までには、それに対して騒いだ人がいたとか書かれていませんし、ナインの町の群衆の反応も書かれていません。彼らは主イエスの救いの御手が差し伸べられるのを静かに待っていたのです。ですからルカによる福音書7章14節の缶を担いでいるナインの人々も、手が差し伸べられた時立ち止まったのです。そういう意味でこのナインの町の人々は、今現在教会に集う私たち一人一人のあるべき姿を映し出しています。すなわち悲しむ者のそばに寄り添い、主が働かれるのを共に待ち望むということです。そして主イエスは御言葉によって死者を呼び覚まされました。若者よ、あなたに言う、起きなさい。この起きなさいという御言葉によって死者は起き上がり、主イエスは生き返った息子を母親にお返しになりました。 それを見たナインの町の群衆は皆恐れを抱き神を賛美したと聖書は語ります。群衆は一体何を見て神を恐れ賛美したのでしょうか。主イエスの起きなさいという御言葉で死者が起き上がった姿を見てです。この起きなさいという言葉、新約聖書が書かれましたギリシャ語では、原文であるギリシャ語ではイエス様が十字架にかかって死なれ三日後に復活したという復活という意味で同じ聖書の中で用いられています。すなわち悲しみのどん底にいるやもめの母とその絶望に寄り添うナインの町の人々は死者の復活する姿を見て神を恐れ賛美し再び立ち上がることができたのです。旧約聖書列王記上17章において預言者エリアが死者をよみがえらせた時、主導権はやもめにありました。しかしナインの町で起こった救いの出来事は主導権が最初から最後まで主イエスにあったということです。それゆえにナインの町の人々は主イエスのことを預言者ではない、それをはるかに超える大預言者だと恐れ賛美しています。ですからナインの町の人々は現在教会に集う私たち一人一人のあるべき信仰者としての姿を映し出しています。主イエスがやもめの母の傍らに立ちとどまり続けたようにナインの町の群衆である私たち一人一人も他者の痛み嘆きを見過ごし通り過ぎることはできません。そしてかつてナインの町の人々が死者の復活を見てそうであったように、私たちはどんなに悲しみの中にいたとしても十字架にかかり死なれ復活して今も生きている主を見上げて再び立ち上がり主を賛美することができます。どんなに悲しみの中にあっても復活した主が今も生きておられ世の終わりまで私たちと共にいてくださるということは、昨日も復活の主は私たちと共にいてくださいました。今日も私たちと共にいてくださいます。明日も明後日も世の終わりまで共にいてくださる。私たちは主イエスと直接お会いすることはできませんけれども、御言葉を通して今ここにまで主イエスの声は確かに届いています。主イエスがやもめの息子である死者に触れたように、主イエスの声が届かない場所はこの世の中のどこにもありません。ナインの町の人々は主がどんな時も共にいてくださるのを知り、ただ主を恐れ賛美したのではありません。17節にありますように、彼らは喜びにあふれ主イエスのことを周りの人々に伝えていったというのです。しかし今を生きる私たちは述べ伝えることはおろか、復活の主イエスさえも信じられなくなる時があります。主イエスの復活が信じられなくなる以前のことで言うならば、東日本大震災では津波が人々を襲いました。いまだに癒えない心の傷を負っている方々がおられます。 本当に主イエスはよみがえったのかと考えてしまいます。一体自分の捧げる祈りにどれだけの力があるのだろうか疑ってしまうのです。私たちの方から主イエスに近づけなる時があります。葬儀の列に連なるナインの町の人々も同じような状況でした。悲しみのどん底にいました。しかしそのような時にまず何が起こったのかというと、聖書にははっきりと書かれてあります。それはまず主の憐れみが働いたと聖書にははっきりと記してあります。そしてもう泣かなくてもよいと、私たちの涙を拭う復活の主は世の終わりまで私たちと共にいてくださるのです。かつて主イエスの弟子たちも十字架の前で敗北しました。彼らの思いは届きませんでした。しかしその大きな敗北を礎として主は復活します。敗北したと思っていた日に、祈りが聞かれていないかのように思える日に、復活の主は私たちに出会ってくださいます。そしてその敗北を背負っていてくださるのです。そして今を生きる私たち一人一人に復活の主はもう泣かなくてもよい、起きなさいと語りかけてくださるのです。ナインの町の人々がどんなに悲しみの中にあっても復活した姿を見て立ち上がったように、ここにいる私たち一人一人も復活の主の眼差しを受けながら、これから共に主を賛美し、主を述べ伝えていく教会として共に歩んでいきたいと思います。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、皆を心から褒めたたえます。共に御言葉に聞き、共にあなたを賛美する時が、礼拝の時があなたによって備えられていたこと、心から感謝いたします。主よ、どうぞこれからの主の平和のために、私たちの弱さと愚かさを用いてください。喜びの時、悲しみの時、絶望の時、すべての時においてあなたのことを、あなたの眼差しを受けながら私たちが歩んでいくことができますように、私たちが己の力に頼ることなく復活の主を信じ、周りにいる神の家族と共に祈り合いながら、励まし合いながら、私たちが教会として歩んでいくことができますように、この越谷教会の歩みを、またここにいる一人一人を、これからの人生をあなたが祝福していてください。あなたが約束してくださった通り、私たち一人一人があなたの御声をこれからも聞き続けることができますように、感謝して、またこれからのあなたの働きに大きく期待して、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。